祈ります。天の父さん、栄光あなたにありますように、栄光あなたにありますように、栄光あなたにありますように、どうぞ来てください。この場所を満たしてください。あなたの臨在で満たしてください。私たちはあなたを待ち望みます。あなたはあなたを待ち望みます。あなたの現れを待ち望みます。どうぞ私たちを今満たしてください。どうぞ導いてください。言葉を求めます。あなたは与えてくださることを信じます、確信します。素晴らしいあなたのご計画に感謝をします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。お座りくださいませ。思うんですけども、私たちには聖霊が与えられておりまして、神様を求める思いが与えられております。だから私たちは神様を、自分がちょっと今日は遠いなと思っても神様を求めます。求めちゃうんですね。だからその思いをどうぞですね、その思いにですね、今委ねて神様を求めましょう。本当に私たちにとって素晴らしいことですから、それが本当に私たちは神様の被造物ですから、神様と共にあるのが本当に私たちの幸せです。アーメン。でですね、今日のところは、59ページからなんですけど、今日で9章を一応全部終わり予定ですが、ちょっと待って、今スライド忘れました。はい、スライドです。
9と8
もしなければどうぞ持っていってください。体の頭、これですね、ちょっと準備をしてて思ったんですけども、両方とも蚊で始まるなとか、そんなことどうでも言っていいんですけども、体の頭、なんかちょっとこう語呂がいい感じです。なので体の頭、今日はいっぱい体の頭出てきますからね。体の頭、じゃあ体の頭の前に体と頭、体は何か、頭は何か、これをまずこの考えたいというのが今日の箇所でございます。最初からちょっと少し飛ばしですけど読みます。イエス・キリストはご自分の教会の頭です。だからイエス・キリストは頭です。これ最初からですね。これわかります。これは聖書にたくさん書いてあります。コロサイの一章、御子はその体にある体である教会の頭です、はっきり書いてあります。それからエペソの1章22節、一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリスト、これを教会のお与えになりました。頭です。エペソの4章15節にも、頭なるキリストと書いてあります。これは、非常にはっきり書かれていますというのが最初ですね。ですが、その次の段落。しかし、このメッセージに疑う余地はないにもかかわらず、多くの場合、その意味はあまりよく理解されていないんじゃないでしょうか。どのような理解でしょうかね。頭。頭なるキリスト。頭っていうとですね、ちょっと今戦国時代みたいなことちょっと思い出しましたけど、そのお城の領主のことをお頭って言ったりするね。あとそのあるなぜか盗賊を目指す盗賊団のお頭みたいな、その頭リーダーね、リーダー、そういうような役割があるかと思います。今はまあそういうような集団はないので、例えば会社の中で言えば何ですか、社長ね、社長が、まあ、頭ですわな。会社の頭ですね。そう。頭。だから、ちょっとまあ、社長を思い出すか、あとは学校の校長を思い出すか、わからないですけど、そういったことを思い出すことがちょっと多いんじゃないですかって言ってるのが、次の段落なわけです。で、その場合どうなるかっていうとですね、まあ、私も社長と、今、うちの会社の社長と話を交わすときは、ほとんどなくてですね、まあ、たまに、階段ですれ違って、まあ、会釈したりなんかですね、するとかですね。あとは、年に1、2回ですね、まあ、新年会の時とかに挨拶がありまして、今年はこうして頑張りましょう、みたいなこと、話がありまして、ああ、そうですか、つって拍手するみたいな、ですね。あとは、まあ、社長がこうしたい思いがあったとした場合に、社長が部長に言いましてですね、で、部長が私に言いますみたいなね、そういったような関係で社長を捉えることが、まあ、普通だと思います。だから、そういったイメージで頭を考えることが、私たちしがちなんじゃないかなというのが、次の段落なわけです。 で、まあですね、これは聖書の中でも少し、エペソの4章の10節がその段落の最後にありますけど、諸々の天より高く上げられたってこう書いてあるので、上げられたっていうことを見ると、上の方をこう見上げちゃって、遥か彼方の雲の向こうのですね、月のあたりもこう想像したりするかもしれないわけですね。まあそういうようなことがあります。で、あと、頭っていう、まあ次の段落ですけど、頭っていう言葉が、まあ、あまり馴染みがないこともありますし、私たちと距離の置いた誰かみたいな、イメージがどうしてもつきやすいので、その正しい聖書の言っている頭の理解にたどり着くことが少し難しいので、注意しましょうということです。で、その少し距離を持った考え方をしてしまいますとですね、その次の段落ですけど、ここちょっとすごく強い言葉だと思ったんですけど、おそらく今日の教会のですね、おそらく最も大きな不足している、何かが足りないところへ私たちを連れて行ってしまう場合があります。その天のお父様が、イエス様が死んで私たちの贖いを成し遂げて天に帰られて、今お父さんの身に座ってらっしゃるんだと、あの辺に見えるかもしれないみたいな、お父様見えましたみたいな、そういったこう遠いイメージですね。それがある不足に、陥られてしまう。それは何かというと、3行目、単に祝福を与えるもの、受ける私たち、そういった関係になってしまうことがあるんじゃないですか。これは日本人の神観に割とだから即しちゃってるので、そういうふうに陥りがちだと思います。困った時の神だの、神は私たちを助けてくださるお方に過ぎなくなっちゃうと、そういうことなわけですね。これは不足だって言ってるわけです。足りないよ、もちろん神様は私たちを守って祝福してくださいます、守ります。でもそれだけじゃないんですよ。聖書が言っているものはそうじゃないんです。ただ単に私たちを救ってくださいました、贖ってくださいました、助けてくださっていろいろ導いてくださいますという関係だけではない。これは割と分かりやすいので、それはすごく受け取りやすいんですけども、それだけではない。もう一つの、その後下から3行目なんですけど、少し難しいコンセプトと書いてますけど、その一歩先に進むと、その先ですね、従順を必要とする主または王との親密な関係。ポイントはですね、親密ということです。親しい関係です。でしょう。でまた私たちの行動だけでなく、私たちが何をしろ、その社長から命令が来て、部長を通してきて、じゃあ今度はこういうプロジェクトをやります、こうしなさい、あなたはこの担当です、言われて行動する、その行動だけでなく姿勢、その態度ですね、考え方、感情を日々直接それに影響される方だから、親しいので直接影響を与える頭。ここにはそのさっき言った遥か彼方にいらっしゃる天のお父様の隣にいるイエス様、もしくは社長のようなイエス様では不足ですと言ってるわけです。で、神のご計画、私たちの神様のご計画は、だからその不足のままだと完全にそれを役割を果たすことができません。だからその次のページ行きまして、神様との親密なリーダーシップ関係が必要不可欠です。ちなみにですね、ここでちょっと思ったんですけど、じゃあ私たちはキリストを頭とする、この後体の話でいくと、体になりましょうだとちょっとなんか違う気がしたんですね。体になりましょうじゃなくて、もう体ですですよね。私たち全てのクリスチャンはもうキリストの体です。だからそういう意味ではそういう社長のいる会社に入社しましょうじゃないんです。もう社員ですと。だからその社の文化だに、その社のそのやり方だから、社長がもう全ての人と親しい関係を持つ会社に、は何か発見しましょう。つまりそれは何なのか思い直しましょう、思い返しましょうみたいなことの方がいいと思います。 そうじゃないと私体になれませんみたいなことにこうなりがちかもしれないですよね。体に、あ、ちょっとそれはちょっと私ちょっとあの少しのあんま親しい関係は少し今あの難しいので、そうじゃないそうじゃありませんって言いたくなっちゃうかもしれないけど、もうすでにその体です。だから体と頭の正しい関係を考えましょう。そういうことのような気がします。で、この本当の意味を理解するための良い方法はその体であるということにあの目を向けることでしょうというのが次の段落です。これも聖書にあの書いてありまして、エペソの1章23節にキリストの体である私たちがですね書いてあります。あの先ほどのメッセージまさしくそういうことだったんですけども、キリストの各器官です。私たちは体の一部です。器官ですから役割があります。で、神様がこのような方法でこのような比喩でそのことを説明することを選ばれました。非常に重要なことだからです。じゃあその下ちょっと言いますと、とても重要な比喩だからです。真ん中辺ですね。人の体では全ての部分が脳によってコントロールされています。個々の意思によって機能する筋肉や内臓は一つもありません。頭が他の器官に意見やアイデアを求めることもありません。各器官が一体となり、脳に従う、あんでですね、これ突起をちょっとごめんなさい、取ってください。従うと、体全体が調和して機能します。こうして体は頭の要求を体現する役割を果たします。口や目などを含む多様な筋肉と部分は脳の命令に従い頭の意図する表現を形作るのです。私たちが主の体であり主が頭であるということ、これがまさに聖書が言わんとしていることです。つまり頭と私たち体は社長と社員ではなくて、頭と体、体ですね。私たちの肉体を持って、その比喩を持って、頭と体を説明しようとします。だから、頭と体。まあ、ここが今日の、もう、クライマックスでもこれ以上のことはないんですけども、頭と体。ね。これが、聖書が言っている、頭と体を説明することですと。頭と体です。頭と体。私たちは全てボディを持っていて、脳を持っています。まあ、ので、それがわかりますと。全て一人一人が。頭と体。まあ、そういうことです。もう、で、まあ、聖書も書いてきましたけど、まあ、いっぱい書いてあります。体である教会の、教会は体。巫女が頭。ですよね。で、頭であるキリストを、その体である教会にお与えになりました。キリストは頭です。まあそういうようなことなわけです。もう今日これだけで大丈夫なんですけども、そういうことです。で、次行きますと、で、まあ、でも、いいですか、体と頭が、まあ結局だから、さっきの、キリストの体ですって話をしましたから、私たちはすでに体を持っていますと。ですよね。それはまあ、細かいです。体を持っていて、その体が、脳の、まあ、つまりまあ、私たちの体で言えば私の思い、私の意思をうまく反映する場合と、そうでない場合がありますよねっていうわけです。だからそこをもうちょっと考える必要がある。だからそこから先の話です。ですよね。で、まあ、例えばですね、ちょっとわかんないですけども、経験はないんですけど、脱臼しましたと。こう何かちょっと重いものを持った方、ちょっとぶつかって、こう肩がぐっと脱臼しましたと。関節と関節が外れましたと。っていった場合に、そこから先、まあ、うまく動かないわけです。まあ、筋肉は繋がって、神経は繋がってますけど、動きますけども、骨がここに繋がってないですから、肩が脱臼したら動かないわけです。そういう状況が、まあ、起こりますと。で、骨もこう折れたら、こうします。で、まあ、もうちょっとすごく大変な場合は、神経がどこか切れてしまうと、そこから先全く動かなくなることも、まあ、あります。あとは、心筋梗塞みたいに、余計な信号がそこで働くとですね、心臓が余計に動いちゃったりして、心筋梗塞でしたっけ。まあ、そういう場合があって、不整脈みたいなね。そういった、そうすると体全体、心臓にとして良くない状況がそこで生まれます。まあ、体のもう一部ですけども、その体が頭である脳、頭である脳に、うまく反応しないとか、それに対して、うまく答えられないことが起こりますよね、って言ったわけです。 で、それがですね、体である。だから二つ目の、60ページの二つ目の段落の下のところです。私たちの存在をイエスに完全にコントロールしていただくことです。あ、まあ、その、だから、そうですね。役割をちゃんと果たすために、私たちは脳に、ちゃんと体がコントロールされるように、キリストにちゃんとコントロールされるキリストの体でなきゃならない。で、そのためには、その次の段落ですけど、体との先で親密な関係を持っている必要があります。この親密っていうのは、もうちょっと体の比喩から少し離れますけど、キリストの体と私たちにとってみて親密であるってじゃあどういうことでしょうか。これは私たち本当によくもっとなんか考える必要があると思うんですね。親密であるってことです。イエス様と親密であるってことです。どういうことですか。これちょっともう宿題にします。今日は飛んでいきますから宿題。親密であるってことはとても大事なことだと本当に思います。で、例えばさっきティムさんがメッセージで言いました毎日のデボーションです。聖書が私たちに与えられていること以上のこうなんていうか恵みをあんまりちょっとなんか僕も考えつかないぐらい聖書が私たちに与えられていることの恵みは大きいと思います。これが神の言葉であるということがはっきり分かっていますから、これは神の言葉です。全てが正しい神様の霊感によって私たちに与えられている神の言葉ですから、神の言葉がそこにあるということなので、その言葉にですねが手に取れるっていうその祝福はすごいことだと思うんですね。だそれを毎日触れてそこに黙想することのできるわけですから、それをすることは本当に喜びのことだと思います。でそれをは神様との親しい関係をすることの一つだと思います。でその段落のですね、だからそれを毎日神様と親しいですか、1週間に一遍日曜日礼拝の中で素晴らしい賛美、もちろんそれは素晴らしいんですけど、その時だけ親しいと、それは本当に親しいでしょうかってわけですね。私と、まあ、妻は親しいんですよ。親しいですから毎日話をしますですね。これが1週間に一遍だけものすごく親しく5時間ぐらい話をしても、なんとなくそれ以外の時に全く話をしないと本当に親しいのかと思っちゃうと思うんですね。まあ僕も最初はですね、そういったこう何ですかね、少し一人の時間とかですね、こういうのあったんですけども、でもこの妻と親しくなっていけばなっていくほど、それは1週間に一遍じゃ収まらなくなって毎日のことになるわけですね。あ、ちょっとそういうことです。だからイエス様とも神様とも毎日親しくなる必要があるんじゃないでしょうかっていうのが重要だと思います。ですね、そうすると私たちはキリストのもの、本当にキリストの体とうまくつながって、そのキリスト ご意志、思いですね、ご計画に正しくそれを体現し表していくことができるこうわけなんです。でこの、あ、そういえばこれ忘れてました。だから体があります。体と頭と体があります。頭との親密な関係です。親密な関係で、これはだから、まあ、ちょっと話しますと、なんでそうだったかというと、さっきのメッセージも本当にありましたけども、神様はこの今の状況の中でご自分でするんじゃなくて、私たちを通して行動することを求めているからです。まあ、それは体を持ってもそうなんですね。脳が、まあ、私のこう思いのことをほとんどだとすると、脳だけあるってことが意味がないので、体が必要なわけです。で、神様はその比喩を用いて、キリストと教会を説明しましたから、体が脳のを表すわけです。今はそのようにこの世界で神様の栄光を、神様のご計画を実行しようとしているんです。だから、体が必要です。で、これは毎日すべてのクリスチャンがキリストの体であることを体験することがすごく重要です。で、これですね、これは人生に関わる、だからすべてです。その手がですね、わかりました。あなたがこれをするときは、まあ、ちょっと昨日野球を見ましたが、野球の話、やん、ピッチャーとして球を投げるときだけ従います。ね。バッターとして立った時には、私バッティングは嫌いなので、従いませんって言ったら、それは野球のプレイヤーとして成立しなくなっちゃうわけです。投げる時も、打つ時もですね、すべての場面において、その脳に従う必要があります。で、そうすると、この絵はですね、少しポイントを隠してまして、こうなるわけです。 ですか。これが今さっき何かあったか分かりますか。これがこうなるんですね。脳、頭と頭がくっついたわけです。まあ実際離れることはないんですけども、親しくなったわけです。くっついたわけです。ね、くっついてる。そうすると、神様のご計画が正しくそこに表されます。そういうことだと思います。ですね、それをずっといきまして、ですね、そうするともう62ページぐらいまでいっちゃって大丈夫です。62ページ。でですね、このことを私たちが本当にこうですね、こう考えて本当にそのことを求めていったときに、聖書の中でこのキリストの心、少しこうなんですかね、感情の言葉ですけども、キリストの心ですね、表現に出会うことがあります。聖書によると私たちが持ち合わせて持っているものです。キリストの心、キリストの心がというこの考え方で、それはそのなんだ、ガラテヤ 2-20 です。最終的にもはや私が生きているのではなく、キリストが生きているのです。そうなったらもうほとんどもうなん混然一体ですよ。もうね、キリストが私のうちに生きている、キリストの体です、キリストの思いを私は表します、キリストの体です。でそのためには、聖書で言われている心の一新、心の一新、全く新しくなった、このことも重要だと思います。今日聖餐式をしました。聖餐式ともう一つ与えられている、私たちに与えられているその何ですかね、これ何ですか、その、儀式というか行いとしてバプテスマがあると思います。バプテスマは死にました、死んで蘇りました。どっかで読んだんですけど、旧約時代のかつれ、まあかつれは男性だけにちょっと当てはまりますけども、皮が剥かれましたですか、それが取り払われました、死んで蘇りました、もう古い自分は脱いでキリストを着ましたってことなので、全く新しくなりました。このことを私たちがその心で本当にですね、心の一心、思考の一心を正しく理解することがとても大事だと思います。ですね、そうですね、そうするとそれがもうその体が脳にこ うまく働かない状態があったとして、その体がはまあ、そういう言い方があるかもしれません、その不十分だし、おそらく欲求不満だとどうだか分かんないですけど、なると思うんですね。だから私たちはキリストのもう体ですですよね、体です。その体が最もその充実と幸せを感じるのはキリストとつながってそれを十分に表現している時だと思うんです。さっきの賛美、すごく僕は好きな賛美ですけど、本当にその賛美をするときに喜びを感じると思うんです。皆さん、神を賛美するっていうことが神様の御心だって、神それを私たちが今実行しましたから、そこに喜びが あると思うんです。それと同じように、全てのキリストの神のご意志を私たちは表現して体現すると、そこに喜びがあります。でこれこうびっくりマークが2つこうありまして、キリストの救い、救われてキリストのものになって、そういうことをすることができる、その特権は本当に最高だと思います。で次なんですね、次 E いきます。体の歌詞、これですね、注意深い人はさっきと全く同じなんです。これ確認申しましたけども、もともと同じだそうです。体と頭だから、今日は体の頭だけでもう十分なわけなんですけども、体の頭の話をもう一度います。ここで言ってるのは、私のだから、私がキリストの体であって頭であるという関係、今ずっと見てきましたけども、それは、教会とキリストです。私たちは各機関ですから、私たちがキリストの体であって、キリストは私たちの体、頭ですと言っているのが次のところだと思います。 だから教会のことについても全部そうですって言ってるわけです。私自身のことについて全てを委ねて、全て神様の御心通りに行うことが私たちの体の、役割であって喜びであると同時に、教会も神様のことを完全に表す必要が あります。これこの段落の最後のところが少しもうすごくなんとか厳しかったんですけど、本当にそうだと思います。キリストは教会にですね、完全に影響を与えていないとすれば、どこか、そこでだから対比するのは、私たちが教会のに影響を与えてしまっているとすればっていうか、私たちがやってしまっているとすれば、それほどこうなんですかね、悲しいことはないと思うんですね。教会の頭ですから、教会のことこそキリストが完全に影響を与えて真に導く場でないと悲しいと思うんです、神様。次いきます。で、次ですね、これちょうどあったんですけど、これでサマリアの女の話とイエス様の出会いのことが次の63ページに少し書かれています。イエス様はこのサマリアの女との出会いの中でこの真理をですね、説明しました。と書いてあります。で、この女は、サマリアの方で住んでいて、サマリアとユダヤがいろいろと、その話はちょっと置いといてですね、その礼拝することについて、少しこう強調されてるんですけども、どこで礼拝したらいいですかって言うわけですね。エルサレムに多分行きづらかったとか行けなかったから、私たちはこれ礼拝するんでしょうかと、みたいな、その礼拝の場所についてですね、場所とかそういったことについて話を振ったわけですけども、そうじゃないというふうにイエス様は答えました。で、それは場所とかではなくて、真ん中辺に僕は引きましたけど、上から 1,2,3,4,5,6,7,8 行目、真の礼拝は御霊においてのみ行われるとイエス様は女に答えました。これはつまり、神の御霊が流れて私たちの賛美や日々の生活を導いておられる時にのみ、父なる神は満足されるということです。今日の私たちのこのような礼拝経験がどれほど必要でしょうか。聖霊の話、少し唐突かもしれませんけども、さっき言った神様との親密な関係、神様がこの思いを体現することについて、不可欠なわけです。聖霊なしにそれを考えようとすれば、それは完全に間違っていると思います。そのために私たちに聖霊が与えられています。だから、その聖霊がこう様が私たちの中でこうどれだけ満ちて、どれだけそれが自由に働かれているかが、さっき言った親密な関係であって、神様との親しい関係であって、それを表すために必ず必要不可欠です。ちょっとこのことをもうちょっと深く考えればよかったんですけども、それをもうちょっと比喩を使いたいんですけども、本当にそういうことだと思います。ちょっと強引だと思いますけど、全ての器官に、神経がこう通っていると思います。脳とつながっていますですよね。で、聖霊様がその神経だというその例えではないと思うんですけど、いずれにしてもそのつながっています。だから神経なしに私たちの体を説明することができないのと似ているような気がします。聖霊様なしに私たちの教会が、私たちが神様の働きをすることが説明できないのとちょっと似ていると思います。それぐらい不可欠だと思います。それを言っています。だから、でその後ですね、私たちはじゃあ例えば細かいこと、聖書の礼拝のことを考えるとしますと、どこに集まればいいんでしょうか、どのようにいつでしょうか、その時に聖霊に耳を傾けることにより決めるべきです。いつどこで集まるとか、そういう細かいこと全部を聞く必要があります。で、聞く準備ができているなら必ず聖霊が教えてくださいます。イエス様もだから、そのどっかに行って、どっかにその王の前に連れ出されて、何を語るか心配する必要はないと、私が教えますと約束してますから、それはもうどんな細かいこともそうだということです。 ですね、まあ、その後ですね、まあ、今まで私たちがやってきてしまっていることにとらわれないでくださいというのが次のことだと思います。こんなんちょっと違ったじゃんってなんかその思う時、まあ、僕も割と伝統的なですね、少し、まあ、あの教会でこう賛美は礼拝、あの礼拝の賛美は賛美歌と聖歌だけだったりとかですね、まあ、そういったとことか、まあ、静かにこう、こうしてる感じとか、まあ、みたいなそういうなタイプの教会だったんで、ちょっと、まあ、ノーベルデクレーションに来て少し違ったイメージを最初ちょっと持ったりもしましたけども、そういうのにとらわれないでくださいと、いうこともあると思います。で、あと人間的な何かを真似しよう、そのこの世的な何かを模倣しようとかですね、いうことでは神様の御心の成就ができません。どんなシンプルな次の段落、最後の段落です。どんなシンプルなそうですね、ことでもその従いましょうと、見舞いにへり下って心を開きましょう。最後のところをちょっと読みますと、神の御前に、4行目の最後のところですね、神の御前にへり下り心を開く必要があります。神が満足してくださるだろうと勝手に思い込み、自分本位なやり方を選んでしまうことを悔い改める必要があります。私たちが神を全ての頭とすれば、神は必ずご自身の教会を立て上げます。主がご自身と親密な関係にある人たち、それは誰ですか？私たちです。私たちを通して語られることによって私たちを導いてくださることは確かです。もし私たちが本当に神の声を聞くのなら、主は私たちの実際の一歩一歩ですね、一挙手一投足を導いてくださいます。例えばって書いてますけど、クリスチャンたちが集まる場所を探しているときに、すべてのことについて細かく相談することが大切ですと、ね、このスペースのどうしたらいいかとか、どのくらい費用を使うべきなのかとか、どのくらいの広さなのか、そのとき子どもたちはどうするのか、聖火隊の聖火隊を用意すべきかどうかとか、その並べ方がどうなのかと、神の声が聞こえるでしょうか。おそらくここもまああり得ると思うんですけど、さっきの社長と社員のイメージを持ってしまっていると、これらのことはいちいち神様にお伺いを立てなければならないようなことではないのではと思ってしまうかもしれませんが、とんでもありません。コロサイの1章18節に、ご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのですから、それはどんな細かいことも神様に聞いて、いいんですというか、聞くべきなんですね。で、どんなことでも神様に委ねて、どんなことでも神様に、聞いて任せると、これ最後の、まあ、砂漠のイスラエルだから、何十万人もの人がですね、まあ、何百万人になったと思うんですけど、人が、何十年もですね、その荒野の中に生きていることは奇跡なわけです。あれは神様がその昼が日の柱、夜が日の柱、昼は雲の柱で全部導いたわけです。神に導かれる民だったわけです、完全に。で、その奇跡がそこに起こりました。だ、私たち教会の体もこれからそのようになるとですね、神様がそのような奇跡を私たちを通してこの地上に、この登り戸にこう表します。私たち個人的なこともそうですし、教会全体のことも全部そうです。私たちはキリストの体です。じゃあお祈りします。愛する天のお父さん、あなたの皆を賛美します。すべてあなたに本当に感謝をします。あなたが教えてくださいました。すべてあなたが本当に、教えてくださいます。これからも教えてくださいます。あなたに完全に委ねられるように、私たちのすべてをあなたに、委ねられるように、どうぞ私たちを助けて導いてください。あなたが私たちを通して働かれようとされていること、本当にそのことも恵みです、特権です。ありがとうございます。本当にあなたの栄光が表されますように、私たちを通してどうぞ私たちを用いてそれを行ってください。私たちをあなたの前に、捧げ物として捧げます。あなたはそれを本当に受け取ってください。お願いします。すべての言葉をあなたに委ねて感謝をして、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。